お待たせしました。マジカル3013回目のお客様です。今日も超がつくほど不思議なゲストさんでございます。私たくさんこのマジカルでですね、アナザーワールドだったりアナザープラネットだったり違う星からのお客様をたくさんお招きしましたけれども、今日もちょっと違うかもしれませんけど、今日のお客様、マリア様の使者と言ったらいいんでしょうか、菊谷康明さんです。どうもようこそ。もうですね、ここんとこもう不思議っていうか、もう本当に私たちのこの三次元のその生活というか人生っていうのが、もう決められた、いい意味でですね、スケジューリングされた人生模様なんだなと思うのをもう確認させられる、日々を送っている私なんですけれども、初めて今回菊谷さんに私お会いするんですけれども、その前にですね、まだお会いしたこともないまた共通の知り合いがいて、その方からの紹介で、私のところにいらっしゃる方がいて、でその方がちょっと面白いイベントというか、でも面白い方がいらっしゃるからって言って、私にこの聖母マリアの秘密という本を持ってきてくださったっていうか、これはもう菊谷さんからいただきましたけど、その今回沖縄でイベントがあるということでの資料をね、その方からいただいて、で何気に気がついたら今日のこのラジオの出演ということにもあっという間につながって、まだ中に入ってくださった方ともお会いして、まだ1回か2回しかお会いしてないんですけれども、今日のこの日の良き日にですね、菊谷さんとお会いする運びとなりましたけれども、基本はあれですよね、地球人ですよね。
現在は
地球はどのあたりでお生まれになったんです？
長崎県の五島、はい、福江島、隠れキリシタンの里であり、空海と最澄が遣唐使に行くときに、その島が最後になって、そしてまた空海も戻ってきて、はい、初めて護摩焚きの修行が行われたのが福江島なんです。だからキリスト教の聖地であり、はい、真言密教においては西の高野山と言われている聖地で、だから仏教のエネルギーとマリア様のエネルギーが混交している場所なんですね。
もうそれだけでも番組終わりますね。わかりました。
この話をするだけでかなり長くなると思いますけど、
そこに菊谷康明少年は生まれたと。
少年になる前ですけど ね幼児として
まあ、なんていうかね、そこで生まれ落ちたということで、
ところが私はそこで10ヶ月しか、生まれて、生活をしてなくて、でもすぐ
ご両親は長崎のご出身で、
違いますね、
違う、
たまたま生まれが神戸で父が鹿児島なんですけど、父が九州管内の公務員やってて、たまたまそこに行って生まれたと、はい、だけどだからそのエネルギーをいただくために、私はその福江島っていうところで生を受けたと、
生を受けたということで、そこ降り立ったわけですね。
で今回そのファテマのマリア様とかルルドのマリア様っていうのが関係してるんですけど、はい、実は1858年2月11日という日にフランスの南フランスのルルドっていうところでマリア様がご出現されて、はい、でそれルルドの洞窟でそこをちょっと土地を掘りなさいって、マリア様がベルナデッタっていう14歳の少女に伝えて
メッセージを送ったんですよね、
はい、そしてそこを掘ったら泉が湧き出してきて、それがルルドの奇跡の泉と言われて、それをこう飲んだりつけたりする人たちに理由のわからない、ね、はい、治癒が起こったと。で日本にもそのフランス そのルルドのことを知っている司祭が1800年代の終わり頃に来て、でフランスのルルドでそういう奇跡の聖地があるから、それと同じような洞窟を作りましょうっていうことで発起人になって、1899年にその日本の西の最果ての福江島にそのルルドの洞窟の模写されたものが作られたんですよ。
本当ですか。で
私はそのルルドの洞窟から東、はい、真東へ11キロのところで生まれてました。だからそれで私はその30過ぎて、まあ、県庁を辞めることになって、
もともと公務員、
公務員だったですね、
なさってたわけですね。
はい、あの真面目なんですが、歌って踊れる公務員っていうふうに
歌って踊れる公務員なさって
っていうふうになってましたね。で11年勤めて、なんかこうもっと本当のことが知りたいと、世界はどうなってるんだと思って、その県庁を辞めてインドとかネパールに放浪の旅に出たんですね。
いや、うちラジオの番組名ご存知ですか？
マジカルミステリーツアーですよね。もうまさしく私の人生自体が、
まあ、そうですよね。だって、まあ、ある時代っていうのは公務員、一般的なこの社会人として生きてきたその菊谷さんがこうもね、まるで次元が違う世界に入ってしまったがごとくですね、人生が変わってしまったっていうことを、まあ、経験した方が私の目の前にいるので、これは今日は楽しい話が聞けるなとは思うんですけれども、小さい時から少しこう変わった少年だったとか、そのなんか、霊的なものがあるとか、そういうのは終わりになったんですか？
霊的なものはそれほど多分深く感じてはなかったというか、封印してたとは思うんですけど。
ああ、封印ね。
やっぱり10代の中頃にはもう、こう冷めた目で世の中を見てると。
冷めた目、もう分かっちゃってる。
そうですね。もう中学校の頃なんかもこう2階の教室から見ながら、なんでこんな風にみんなこう企画の中で
肩にはまって
その生きてるんだろうって、もっとこう自由であっていいはずなのにという気持ちなんかはいろいろありましたね。だからその延長線上で、とりあえずその枠にはめられた形で、長男だから親の面倒見ようとか、そういうことがあって、その九州に帰ってきたわけですけど、なんかそれを超えるその本当の世界があ
るの
ではないかと。
ある日こう来たんですか、それ？
いや、ずっと来てて、で28ぐらいの時に、はい、もしかしたらその県庁を辞めて、その本当のことを求めて旅に出なきゃいけないかもしれないって考え始めたんですね。でそれから7年経って35歳の時に、もういよいよ後がないと、
もう動かなきゃと、
動かなきゃって行くしかない、そして辞めて出て行ったら、不思議なマジカルミステリーが起き始めたわけですよね。
まあ、これやめられないですね。もう戻れないしっていうか、聞いてもよろしいかしら。その頃って菊谷さんって、そのご家族とかいらした？
いましたね。
ごめん、過去形しちゃいけない。ご家族、
はいはい。
あ、ま、
だけど辞めるときはもう、こういろいろな、それまではずっとこの社会が求める、望んでる、常識だと思っているって形でずっと来てるわけですよね。
はい。
だけどそうじゃないかもしれないって28の頃考え始めた時から、ずっとこう本当にこれでいいのかっていうのを突き詰めていくわけですよね。それであなたの決心が本当に正しいのかどうかっていうのを自分で自分を試して、じゃあちょっとあなたお酒やめてみなさいって、付き合いのお酒も新年会も忘年会も
やめられるの、
ウーロン茶とジンジャーエールだけでやってみれるか、だ1年間以上も続いて、でもそれからはお酒も飲んでないですけどね、ビールもお酒も。そんな風にしてこう自分のその決心をずっと確かめていった時に、ああもう大丈夫、行くしかないと思ってついにスタートするわけですね。だその時にはもう親に対しては辞めることになったっつって報告するだけですね。
もうだってもう始まっちゃった、スタートしてしまって誰も止められないわけですよね、そこから。
はい。
まあ、そこから の本来の自分のね DNA の旅が始まるっていうことだったんだと思うんですけれども、で辞めましたと、公務員辞めました。それでインドに行かれたんですね。
そうですね。
まあベーシックなところっていうのはやっぱり仏教があって。
そうなんです。
そこから始まったわけですね。
そうなんです。
どうしてそれが聖母マリア様のねこのエネルギーにつながるのか、すごく不思議で、
不思議ですよね。
私ももう伺いたいことです。
その先ほどの冷めた目で見てたっていうのが、キリスト教とか宗教なんかもすごく冷めた目で見てて、本物じゃないっていう感覚ですよね。
なるほど。
その枠にはめられたのは、はい、どっちかというと、その牛若丸と弁慶とか見ながら、なんで弁慶は薙刀持ってるんだろうって、 ブッダは2500年前多分平和とか愛、慈愛とかを伝えてたはずだと。
2500年前にね、から。
はい。ところが、その、鎌倉の時代とか、そういうところになると、仏教をやってる人が、僧兵って、僧侶の兵っていうふうになってるわけですよね。うん、で、人を殺してるわけですよ。うん、だまあ、仏教っていう形が利用されたっていう経緯もあると思うんですけど、うん、そのテレビの大河ドラマとか見ながらですね、なんで弁慶は、その、仏教徒で多分平和の使者でなければいけないはずの人が、うん、あの、
剣を持ってる。
剣を持って人を殺めるだろうって。うん、まあそういう疑問は持ってはいたんですけれども、うん、やっぱりこう、環境っていうのが、うん、日本はもう仏教国ですからね。
はい、
それ、まあそれを、こう、まあ、深く見えたらいいんじゃないかと、うん。で、キリスト教にしても、多分イエスは、イエスも愛を、のメッセージを伝えてたんですよね。
宗教戦争なんて考えもしなかったと思いますよ。
ね、宗教戦争って、ほいでプロテスタントとカトリックなんかが、あの、殺し合って、同じキリスト教徒同士がですね。
同じことですね、先ほどのね。
だからもうそういうその宗教っていうものが非常に矛盾に満ちたものだという感覚があったんで、うん、もうその世界には染まりたくないっていうのはあったんですけど、うん、ただその私たちが考えているその世界の宗教の背後にはイエスでありブッダであり、うん、その真理にたどり着いた人たちのその純粋なメッセージがあるはずだから、
うん、そうですね、
その部分を学んでみたいと思ったんですよね、うん、
だからあのキリスト教の中の聖書の教えも素晴らしいし、仏教のね、あの経典も素晴らしいし、それこそイスラム教だって、外教だって素晴らしいし、
ええ、
じゃあ何が素晴らしくこうできなくなっちゃったのかって、人の手が入ると変わっちゃいますね。
まさにその人の手であり、人の心であり、思想であり、欲ですよね。エゴが結局真理を歪めていってしまうっていうことですよね。それが徐々に分かってくるんですよね。
その旅の中で、まあ、まあ、例えば、はい、あの、菊谷さんの場合は、人生を変え、生きる価値観だったりとか、もうある日本当に何かがスイッチして変わったごとく、違う人になって、そういう人生を歩んでこられたんだと思うんですけれども、で、まあ、目から鱗のことがいっぱいね、終わりになった人生模様の中でですね、今現在っていうのが、私今手にしているのが、あの、菊谷さんの書かれた聖母マリアの秘密という、これまたねちょっとね怪しいけど面白いんですよ素晴らしいね、あの、ご本も書かれて、まあ、ここもうずいぶん前に書かれた本なんだけれども、でそれとの関わりの中で、私はすごくこう、あ、なんかお話しして聞いてみたい、会ってみたいなというのを思ったんですけれども、あの、まあ、短い時間の中なのであれなんですけれども、ご自身が放浪の旅に出られて、すぐに聖母マリア様のところにたどり着くわけじゃないですよね、
ええ、
でなんかお坊さんみたいなんですけど、あれですか、お坊さんでもあるんですか。
はい、そのやっぱり日本という仏教国で、あの、こう本当のことを探すとしたら、やっぱ仏教というプロセスでいいのかなと思ってですね、はい、
うん、
キリスト、あの、仏教の場合にはあまり神様っていう概念を使わないので、その神っていうものを使う人たちが戦争を起こしてるんですね、うん、私の神様が正しい、あなたの神様は間違ってるっつって、で、その宗教戦争は必ず自分たちが信じる神を主張しながら戦争を起こしてるんですよね。
うん、
ところが仏教では、あの、ブッダがその神っていう概念を使わずに、あの、人間として正しく生きなさいと、
うん、
事実を正しく見なさいって、正見とか、あの、正視とか、そういう正しい道っていうものをブッダは説かれたので、はい、あまりその自分が正しいとか、あの、こう自分の主張するために人を否定するとかっていう、そういう発想があまりないんですね。
うん、
そういう意味ではもうその仏教というのを通して学んだ方がより平和的ではないかと、
はい、
まあ、また別の言い方をすると、そのこれはまあそれぞれの方がそのいろんな武道をされてるんですけども、合気道の場合には蹴りとか、うん、そういうのがなくて、私は合気道が好きで合気道をやってたんですけど、やっぱ空手とかなると人を蹴るとか、もう
ちょっと
つくとか、そういう攻撃的な面があるんです
けど、ありますよね、
そういう意味では、そのよりその平和の方の道で進みたいということで仏教があったと思うんですよね。
なるほど。
ところが
、
やめて、 3ヶ月放浪して帰る直前ですね。私はもう1年ぐらい、まあ、その経済的な余裕がある間、うん、その放浪を続けてですね、もうそれが徐々に、枯渇してきたらば、まあ、普通の生活に戻ろうと思ってたんですね、はい、一生そのこの生活を続けるとはもう思ってはいなかったですね、うん、ところがインドから帰ってくるもう1週間かそこら前、ほとんど直前ですね、なんか心の奥底から私が私だと思っている私は私でないっていう感覚が来ちゃったんですね。
来ちゃった。これが来たらもう抜けられませんね。うん、
私は誰って、じゃあ。
誰ってことになるわけで、探さなきゃいけなくなりますね。
ねえ、それでやめられなくなって2年目に入っちゃうことになったんですよね。で、今はもうその20年近くやってきて、その結論っていうのがもう分かってるんですけど、はい、当時はね、もう普通の学生で生きてきて、県庁に就職して、そしてもう法律や何やらをこう考えながらですね、まあ人々の幸せも考えながら、普通に生きてきたものが、その放浪の生活になって突然自由になった瞬間、何かこう、キーが、鍵が、開けられて、湧き出てみたものが、
今までの自分と違うものを見てしまう、もう開いちゃったわけですね。
やっぱそこで開いちゃったんだと思いますよね。
覚醒しましたね。
まだその覚醒の入り口に立ったっていうことですよね。
でこういうことってその言葉で説明するのとても難しいけど、ご自身の中でもすごく大きな変革っていうか、まるで自分じゃない自分がもう動き出してしまうということですよね。
そうですね。
そういうことが人にはあるんだっていう、このタイミングがあるんだってことですね。
もうまさに
田村邦子として、例えば私生まれてきて死ぬまでそうだと思ってるの普通の人生ですよね。
そうです。
ところがある日ね、田村邦子って誰みたいな、っていう何かこう湧き起こってきた時に、私って誰なのみたいなね。どうにかすると時代がこう違う時代だと、もうそれこそ病院行きかもしれないんだけれども、ただ今のこの時代の中でやっぱり忘れていた自分の DNA の記憶でしょうか、まあ、その方が分かりやすいかな、ね、っていうふうに思ってたんですが、じゃあ菊谷さんももうそういうことが自分の中でも起きちゃって、
そうですね、
で始められたこの生活っていうか、
基本的に私はその全ての人が生まれた時からもうマインドコントロールが始まってるんですよね。もうその どこの家に生まれて、でどういう親がいて、どういう兄弟がいて、どういう環境がいてっていうところで、もう人それぞれがもうほぼその人のこうパーソナリティとか性格とかを規定されていってしまうわけですよね。もう本当に愛情に生まれた、はい、愛に満ちたご両親のもとで生まれてれば、その人ももう愛に満ちた人になる可能性が与えられてるわけですよね。一方のところではそのもう虐待を受けて苦しみ悲しみながら生きていかなきゃいけない人もいる。そういうもうそれだけでその人生変わっちゃうわけですよね。
そうですね。
双子の子がもしいたとして、その長男がもう二人がこう別れ離れで生きなきゃいけなくなると、で長男、まあ、一方の方はそういう裕福な優しい家庭に行く、一方がその厳しい貧しいとこへ行く、もうそれだけでもうその人の人生がもう変わっていっちゃう、でその人が逆の立場にいればまた全く違った人生があるし、学びがあるしっていうことで、私たちはもうその与えられた環境にすごく影響を受けながら生きてる存在なんですよね。
まあ、お話を伺っていると、そうするとその環境を変えればまた自分のところにもね、日が差すのかなと思うんですけど、はい、その変える感覚ってタイミングとかっていうの、普通に生きてるとなかなか難しいですよね。持って生まれた自分の過去性とか、
そうなんです、
まあ、過去性というよりもその今現代のね、現在の自分の環境からなかなか自分をこう脱出することができないっていうか、でそう思った時に心の旅というか、何か忘れていたものを思い出すっていうことに気づかれた人たちって最初はきついと思いますよ。わけわかんない、学校でも社会でも教わらないから。だけど旅していくうちに、例えば菊谷さんのようにそれプラスいろいろ不思議現象も経験していくし、今まで公務員だった時に味わったことのないような 考えも及ばないようなことがいっぱい起きてきて、まあ、本読みましたのでね、でそうしてくると、いやこれはやっぱり聞きたくなりますけれども、あの、まあ、環境によって人生まれてきたらもう忘れてしまうっていう、あの自分の、まあ、来た星も忘れてしまう
からですね。そうですね。
でもさあどうなんでしょうか、そのご自身 の、 その旅というか、まあ、次のなんて言うんでしょうね、ステップとしてはどんなふうなところに行かれていくんですか。
もう今は私が私でないっていう、その究極の方向にもう来てるわけですよね。そのさ最初のスタートっていうのは、はい、その今規定されている私が私でないと、だからいろいろ制限制約して教えられて学ばされて、そして私は何の楽器が弾けるとか、私はこんな特技がある、こんな職業ができるつって、そういうふうにして規定されている私がいて、はい、でこんなことやりたい、あんなことやりたいっていう、そういう形の、まあ、選択しながらいろんな形で生きていける私っていうのがいるわけですよね。
まあ、それで出会っちゃったんですね。
はい、それをさらに追求していくと、そのいろんな可能性があるんですけれども、徐々にその私に執着する必要がなくなっていくっていう段階、プロセスが今度は生じてきて、
あ、面白い、自分自身にもなんていう、執着することはなくてない、みんな執着しますから自分っていうものをね。
そうなんです、それが私なんですよ。執着している私が、今自分がこういう人間だからこれをやりたい、ああやりたいって言って、そのマインドコントロールの延長線上で、はい、それがいいんだと思い込んで規定されている自分がいるわけですよね。
でそれがもうなくなってきたってことですね。
それをずっとしていた時に追求していくと、それがそまさにそれが執着であって、私が私だと思い込んでる私が追求してるんですよね。
あ、じゃあきついきつい難しいね、難しい、これ取り除くの大変だ、
は
い、
それでそれをこうこの重みというものを、に気づいていくと、ああその自分が執着している自分がその私なんだけれども、そのさらにまだ奥に私がいるっていう感覚が、それをやっていくと、はい、やっぱり湧いてくるっていう、
湧いてくるんですね。
じゃあ何だろうっていう話、ね、
その奥にそのもう玉座に座ってるこれは何だったんですかっていうことですね。
そうなんです。だからその玉座が、スピリットが、魂が、霊が本当は何を学ん、あの求めているかっていうところまで結局、その私をきその追求していくとですね、はい、そのハートの中にある私までついに行き着いていってしまうと、
すっごい奥があるんですね。
だから、そうなってくると徐々にこう自分を手放し、その私が私だと思い込んでいる私を手放していくことによって、その本当の私が現れてくるっていう、でイエスにしろブッダにしろ、はい、そこの部分に行き着いてたから愛と平和を解くことができたと。
じゃあ彼らもこう玉ねぎのようにもう本当に向いて向いて向いて向いて向いて向いて最後の、
はい、そこにまさに空っていうか、玉ねぎを向いていって、はい、ここに玉ねぎがあると思ってたんですけど、その皮をずっと向いていったら、もう結局最後はもうなくなってて、だけどもエネルギーとしては残ってるから、次のプロセスでまた玉ねぎは産むことはできるんですけどね。
はい、
だから
でもねすごい深くて、今のこの時代って私嫌なことばっかりかなと思った素敵なことの一つに、こうやって菊谷さんのですね、このお話をこう伺ってると、あ、本当にその自分の中の奥の奥っていうことをもう生きかけてる人も、言ってる人たちがもういるんだと思うと、なんかすっごいワクワクしちゃうのね。
そうですね。
今世の中政治のことでですね、政権が変わるだ、新しい総理大臣がで、ワクワクしますっていうふうに他の、なんていうんですか、党にいた方がコメントしてたんだけれども、まあかわいそうになと思ってね、まだそんなところでのワクワクなんだなと思って、自分の中の玉座の中の自分っていうのを見つけ出して、その新しいものをこう、新しいっていうか本当の自分っていうもの、生きたかったことやりたかったことっていうのを見つけ出すことのワクワクさに比べれば、 もう取るに足らないことだなってこの世の中でみんながあのざわざわざわめいてるのがですね、
ものすごくすごいことをおっしゃってますよね本当は ねもうそこまで言ってしまうと、もうまさにその通りなんですよ ね
本当に、こっちの方がもっとエキサイティングなことだって、自分を知ることだから、これ以上喜びとか興味あることないと思うんだけれども、
本当に今おっしゃったことがマジカルミステリーであって、でこの番組でそういうお話を、はい、ピュアな心をオープンにできるっていう時代がもう今本当に来てるんだなっていう、
ラジオでこういう話ができますから ね考えられない、
すごいことやっておられますね3013回目、
3013回っていうことでですね、だからこそ続いてるかなっていう感はありますけどね、
やっぱりそれを求めておられる方たちがやっぱ背後におられてですね、
とで
その方たちが支えてくださってるってことですよね、
あの自分の力とかそういうことはもうないっていうのも鼻から分かってますの でそういう時代なんだなっていうふうなことを、自分がやってること、自分が置かれてるその環境で感じることができます、そうすると見えない世界っていうのはもう確実にあって、でも見えない世界は確実にあるんですけど、とりあえず今回人間で生まれてきたから、自分の魂がそれを喜びたいって、そうじゃないと私もう星に帰れないですよね、でその旅を今してる感じは自分の中ではあるんですが、で実はですね、私は歌い手、クラシックの歌い手で、まあ、アベマリアとかよく歌うんですけど、ある時期からその自分の中のアベマリアっていう、そのなんていうのかな、まあ、実際その方のお会いしたこともないけれども、その人のことを歌うことによって、私が変わったんじゃなくて、見てくれてるオーディエンスと周りの人が変わってきたんです。私は昨日も今日も明日も同じ田村邦子で同じアベマリを歌ってますよ。だけれども何かこう周りの人、アベマリって曲歌ってるんですけど、やっぱアベマリを歌うと泣くしね、聞いてるとどうしてって、
感動しますよね。
なんでこんなさ、大した声でもなくて音程もあーっともそんなんでも何かあるなって、で私も日本人ですから、一番特に沖縄なんかっていうと、あの土着のですね、あのアミニズムだったりとか自然性祖先性とかってある島ですからね、それはそれとしてあったんですが、どうして今ここでマリア様なのかなっていうのが私の中にもあります、
はい、
だからこそあの菊谷さんがあの書かれた聖母マリアの秘密っていう本を見たときに、いやこの人お坊さんみたいだし、イメージとしては全然違うところ あの波動のように感じるんだけど、いやなんかいろんなこと見てきてこられた方なんだなと思って、すごくこうその秘密を解く鍵というかですね、今日は楽しみにしてるんですけれども、次のコーナーに行く前にですね、今日たっぷりお話聞かせていただきますので、リスナーの皆さんもうちょっと待っててね、まだこれ序章でございますので。アベマリアの歌を聴いてもらいましたけれども、たくさんね、菊谷さん引き出しがいっぱいある方なのでお伺いしたこといっぱいあるんだけれども、とりあえずですね、この今なぜマリアなんですか、その辺のところから。
このアベマリアを聞かれてほとんどの方が感動し、こう心に響くと。で私がそのマリア様に導かれながら、私自身もすごく感動を覚えるんですけど、なぜ今マリア様なのかっていうのが、やはり2000年前イエス・キリストを身ごもられて、そしてその育てられて、で悲しみのうちに見送られたと。でこの存在がそのまさにその女性の理想とか希望を表しているような気がするんですね。
うん、
ですからそのイエスもマリアも2000年前その地球の人々を救って平和と愛のうちに導きたいと思って役割を果たしておられたわけですよね。それがいつの間にかこう宗教という形の中で、まあ、いろんな形でその同じ宗教でもキリスト教でも あのロシア正教ですとか
宗派がありますよね、
はい、カトリックプロテスタントとそれぞれ分かれていったりするんですけど、その前の段階のいわゆるもうイエス・キリストが直接真理を伝えておられた時代というのはもうそういう形の問題ではなくて、そのもう宇宙的な愛っていうものを伝えておられたはずなんです、うん、ですからその宇宙的な愛をイエスと共にあの伝えようとして母の愛の中で活動されてたのがもうマリア様ですから、その時のもう愛の波動というものが2000年経った今でも延々と続いてるっていうことだと思うんですよね、うん、そして今そのマリア様のその当時マリア様という形で肉体を持っておられた方があの見えない世界から2000年経った今また改めてですね、あの私たちをこう神の平和のうちにあの導こうとしてくださっていると。で、あのお話し会なんかでもよくご紹介してるんですけれど もういろんな箇所で世界中いろんな年代においてその特定の人にだけ見えるっていう形でマリア様がご出現されてるんですけれども、
はい、
あのまあその中でも有名になるところもあれば有名にならないところもあるんですけれども、やはりその人々が幸せのうちに過ごしていけるようにっていうことをその見えない世界からあの導こうとしてくださってるんですね、
うん、
で今は特に1981年の6月24日、はい、東ヨーロッパのボスニア・ヘルツゴビナのメジュゴリエという村でご出現をされててですね、
うーん、
当時は6人の子供たちにあの同時に見えるような形であ
の
ご出現されてました。でそれが今でももう30年以上にわたってこの現象が続いててですね、
続いてるわけですか。
現在も今日もあの時差が8時間ですけどね、ヨーロッパだいたい夕方6時ぐらいに毎日あの出現して子供たちの前に現れてだいたい 2,3 分ぐらいお話をされてですね、そして帰っていかれます。で今なぜその2000年経った今こういう形であの導いてくださってるのかというと、もうやっぱり2000年前の愛がもうまた今あの降り注いできていると。でそのそれに対して今度はその見えない形でそのもう歌手の人であれあの絵を描く人であれですね、その見えない世界から来てるその愛の波動に応える感じられるそのアーティストの方たちがあの返礼としてそのアベマリアの曲を歌ったりですね、
うん、
あのマリア様の絵を描いたり御像を作ったりして応えてると思うんですよね。だからもうその応えてるっていうつながりの中でこの今のそのみんながその憧れを持ってですね、讃えてるっていうことが続いてきてて、今だですからそのさらに皆さんがそれに響き合う人たちがその増えてきてて、
うん、
ですからそれを感動する人たちもまた増えてきてるということのような気がしますね。で私自身は最初そうやって先ほどお話ししたように仏教から入っていってですね、
はい、
そして帰ってくる直前に私が私でないと、じゃあ私は誰かっていうことでなんかこう真空の中に入ったようなですね、で自分探しの旅がそこから始まったんですけど、そこから帰ってきて数ヶ月経った時に突然奈良県の山奥にある弁財天を祀っている天川神社っていうところに行きたくなって、
うん、
もう突然夜行バスに乗り込んでですね、
はい、
そして大阪に行き近鉄に乗り換えてその天川村ですね、
はい、
の天川神社にたどり着いて、だすごく心地よいとこだったのでもう民宿に泊まって数日過ごしてたんですね、うん、だそこはどういうわけか、まあ、神社なんですけど夜でもすごい暖かい雰囲気のあるところで、もう夜中でも一人神社のその拝殿の前に行って瞑想したりお祈りしたりしてたんですけどね、ある時一人でそこに座ってたら突然、
はい、
イスラエルに行きたいっていう声が響いたんですね。
天川神社に行ってイスラエルに、おすごいですね。
日本の神社 で、
うん、
で私はそのインドから帰ってきたばっかりで次また行くとしたらインドだというふうに私の心は思ってたわけですよね、うん、ところが天川神社で日本の神様の前でお祈りしてた時に
イスラエルに行けと行きたいと
でその声は行きたいって言ったんですよね、
うん、
だからそれがハイヤーセルフだったのか、うん、守護霊だったのか、
まあ、もう自分の中で聞こえてますからね、
はい、っていうことで一体何なんだろうと思って、そして今度はちょっと話がまあ、それていくというか、もう枝葉がこう茂っていくんですけどね、だから長くなりますから、ちょっとこの部分はあれなんですけど、うん、1週間経って家に戻ってポストを開けたら、うん、そこに封書が入っていて、それを開けたら1991年の秋なんですけど、はい、チャネリングカンファレンスを、はい、がそのギリシャのクレタ島で行われますと、うん、で当時その有名、世界的に有名だった著名なチャネラーがクレタ島に集まって、
うん、で一人じゃなくて、
もう
カンファレンス、
はい、カンファレンスもう多分10人ぐらい、うん、もうどこの星とつながってる人とか、だからその中にはバシャールをチャネリングしているダリル・アンカとか、あとシャーリー・マックレーンをこう指導して、アウト・オン・ナ・リムの映画にも出たケビン・ライアーソンだとか、はい、当時その割と有名だった方たちが集まってたんですね、うん、天川神社でイスラエルに行きたいっていう声を聞いて、うん、帰ってきたら、
そういうね、
ポストに今度はギリシャですから、もうちょうどイスラエルの近所なんですよでどうしようかなって、これはもうまた導きかもしれないと思ってですね、この導きに乗らない手はないなと思って、で旅行会社さん、その世界中から集まるけれども日本ではうちがこの企画に乗って、うん、募集しますから、うちの、
はい、旅行会社があったわけですね。
そうですね、うん、まさにマジカルミステリーツアーだったんですけどね、
また始まるわけですね、はい、
その時に
でギリシャに行かれた、
はい、そしてケビン・ライアーソンと会いました。
あ、すごい。それまでだった普通の公務員だった人から、
そうなんですよ、
何このそんなんでしょの人生のね、はい、変動というか、まあ、じゃあギリシャに行かれました。何日ぐらい滞在なさったんですか。
ギリシャは私はその後イスラエル行かなきゃいけないので、うん、カンファレンスの会議が行われるホテルに現地集合にしていただけますかっていうふうにツアーの会社に行ったら OK が出たので、 あとはもう全部自分で手配して、 あとそのコンファレンスの部分だけ参加させていただいて、うん、でもうみんなを見送った後、私は1週間か2週間ぐらいクレタ島に残ってじっと海を見つめながら過ごしてましたねそしてなんかこう満たされた雰囲気になった時にギリシャのアテネに戻って、そこから飛行機に乗ってイスラエルに渡って、うん、でイエス・キリストのこう関係があるナザレとかカペナウムとかエルサレムとか回って、そしてイエスが、ま、葬られている墓地でお祈りを捧げてですね、うん、そしてもう、これで私のその大きな、その大きなイエス・キリストをたどる旅は終わったと、
まあだと思いますよね、そこまで、はい、だってそこのもうメッカ聖地に行ってるわけですからね。
そうなんですよ。
で帰って
きました。
帰ってきたら今度なんかポストなんか入ってました。
ポストではなくてですねもういいと。でもうブッダのお墓参りもした、うん、で修行された場所、悟り開かれた場所、お経というかお経で説かれていることをお話しされた場所、もうそういう聖地を回ってたと。もう二大聖地行ったからもうこれでいいと思ってもうまさに普通の生活に戻ろうというふうに思ったんですけど、うん、なんかまだしっくりこないと、ハートがそれで何をしなきゃいけないんだろうっていうふうに自分を問い詰めていった時に、瞑想してたらば突然イスラエルの帰りに立ち寄ったトルコのイスタンブールに絨毯屋さんがずっと並んでたのを思い出して、
たくさんありますよね、
はい、トルコ絨毯なんですね。イランに行くとペルシャ絨毯ですけど、
うん、そこまでトルコ絨毯ですもんね、
はい、で絨毯屋をやってみようかと思いついたんですね。
これが一番私にとってはマジカル
なことですけど、嘘みたいな話なんですけど、突然絨毯買いに行こうと思って、
で買いに行かれたの。
行きましたね、
トルコに。
トルコのイスタンブールまで飛んで。
飛んでイスタンブール。いいですね。はい。それで行かれて。
そして、だけどその、何でもやればいいわけじゃないので、たまたまその当時、英会話教室に行ってたらば、その、個人で貿易商をやってる方がおられたんですよ。それで、なんか私、 トルコ絨毯扱ってみようかなと思うんですけどどうでしょうって言ったら、当時ちょうど91年っていうのはもうバブルが崩壊してたんですけど、まだ余韻が残ってて、いいんじゃないですかって、絨毯買ってきたら値段高くしないとダメですよって、安くするともう安物だと思われるけど、安物であっても値段高くするといいもんだと思ってみんな飛びつきますからとか言って、
っていうふうにおっしゃる方がいたわけですね。
だけど私はそのね、不正をする気はないですけども、はい、まだそのトルコ絨毯っていうのは広くはこう知れ渡ってなくて、希少価値があるから日本で売れるんだっていうのは分かって、それで、じゃあもうで私の知り合いが大阪で市場を開いてるから、そこに置かせてもらうかもしれないっていうことまで一応お話を伺ってですね、じゃあ行きましょうということで行って、1週間ぐらいかけてそこからもういろんなお店回ってもう勉強して、もう編み方やら産地やら、もう
でも品物をね
見てで、リーズナブルなところのお店が見つかったもんですからね、
はい、
でそれでそこで購入して契約したら、こうトルコで輸出する絨毯は全てそのアンティークでないかどうかをこうチェックしなきゃいけないから 2,3 日かかりますって話だったんですね、でじゃあその間を利用してちょっと産地に視察行ってきますって、で産地に行くことにしたら、私の産地買った商品の産地がチャナッカレっていうところの、
チャナッカレ
ちょうどダーダナレス海峡っていうのがあって、
はい、
アレキサンダー大王が東に行かれるときにイカダを作って渡られたっていう場所ですね。
アレキサンダー大王ですか、
はい、そういう歴史も出てきましたね、
うん、
でそこに行ったらそのチャナッカレの近くにトロイの木馬があるっていうのが分かって、
ね、有名なお話ありますね、トロイの
遺跡があって、で、じゃあもうその絨毯よりちょっと そっちの方が面白いんじゃないかっつって焦らずにそこ行こうと思ってそこ行ったんです。そしたらそのトロイの田舎の遺跡のお土産売り場に日本語のガイドブックが置いてあったんです。
普通あんまりないと思いますけどね、そういうとこ日本語のガイドブックなんて、ね、
エフェソスっていう題名の、はい、で私何も知らなくて、なんでこんなとこ日本のガイドブックあるんだと、でそれを開いてみたらイエス・キリストが十字架にかけられた後、そのイエスの弟子たちはその北とか南にそのユダヤ人たちから迫害を受けながら、逃げていったわけですよね。で南の方だとエジプトとか、そういうところに行きますから、今エジプトの人口の 10% ぐらいはキリスト教徒なんですよね、コプト教徒って言うんですけど、で別の人はまた北の方の現在のトルコの方に北の方に上がって逃げていったんですね、でそのマリア様をお世話したのが聖ヨハネだったんですね、ヨハネの福音書とかヨハネの黙示録を書いた、で彼らは当時港町で非常に栄えていたエフェソスっていうところにたどり着いて、その丘の上にマリア様が住まわれる家が あってっていうことが、そして聖母マリアの家と、2000年前に聖母マリアが最後に晩年住んでおられた家が
ここですよと、
そこにあると、でそれを読んだ瞬間もうすぐにイスタンブールの店に電話して、帰り遅くなりますって、長距離バス300キロぐらいのに乗って、そしてもうエフェソスに行ってマリア様のお墓参りをしたんですよ。
お墓があるんですか。
あるんですね、祭壇があってですね、そこがマリアが2000年前最後天に昇られる前に住んでおられる場所がエフェソスだったんです。
なんという
だ、イエスのお墓参りした3ヶ月後に何にも知らずにマリア様のお墓参りで聖ヨハネもその聖ヨハネ教会っていうところがあって、そこに埋められていると、だから聖書を書いた聖ヨハネのお墓もそのエフェソスにあったんですよ。で私はこれは絨毯を買いに来たんだけれども
実は
本当の意味はマリア様に出会うため、そして聖ヨハネに出会うためだったんだって分かって、
それはその子ですごく納得したわけですよね、自分
の中に腑に落ちて。もう帰る時にそれで私はその普通の生活に戻れなかったんだと思ったんですよね。それで帰ってきて初めて私は聖ヨハネの福音書を初めてまともに読んだんですよ。それが1992年のことでした。まだ
1992年っていうと私は トルコの近くですね、イスタンブールの近くのブルガリアのソフィアにいました ね、
ねそこで歌の勉強されてたんですね。
ソフィア、それから聖書の中 の、 あの、まあ、エペソの章とかね大好きでしたから ね、 ね
だから そこでつながりが ね、
ですね、
あるわけですね。
お会いしてたかもしれない、トルコ行っても遊びに行ってましたので、そこから、まあ、いろんなエネルギー体として、そのブッダもそうだし、それからそうですね、ムハンメドももうそのエネルギー体っていう感覚でものを考えた時に、その聖母マリアの霊的なものも感じられる人はいるだろうし、ええっていうことだと思うんですが、だって今のお話を伺ってたらもうそれっきゃないぐらい、 誰がこれスケジュールしたの立ててこうやって菊谷さんをね、こう導いていくのかっていうぐらいの不思議な旅じゃないですか、誰も行かないところですよと、マリア様のお墓って私今日初めて聞きましたもん、そこにあったということでね。
そうなんですよ。
でそんな不思議な旅に導かれて、で実際行かれてすごい距離ですよこれ、
そうですね、
ギリシャのことも含めて、全部含めてこの距離を、まあ、元でちゃいけませんね、聖書を学んだものなので、イエス・キリスト及びにその人たちが巡礼したその地図があるんですね、で今おっしゃってるところばっかりですよ、ほとんど、
あの辺りですね、
あの辺りです、はい、で東欧までね、そしたらそこをたどっていかれてる感じがしてですね、
そうですね、
いやーなんかやっぱ今根性では菊谷さんなんだけれども、実はもしかしたらね、ヨハネだったかもしれないし、パウロだったかもしれないし、イエス・キリストだったかもしれない、その自分の後ろにいた自分のご先祖様ですね、だからすっごいロマンじゃないですかこれ、
それで、まあ、先ほどケビン・ライアソンという話が出たんですけども、実はマリア様が私のこの聖母マリアの秘密の原作を題材にして映画化をするということで、まあ、いろんな形でメッセージが来てまして、
今ですか、
はい、
ほうほうほう、
でこれからこの聖母マリアの秘密を原作原本として、アニメとか実写とか、あとドキュメンタリーでその霊的な世界をこう紹介しながら
紹介していく、
はい、本だと、450ページを何日かかけて読まないといけないんですけど、ここにも本の中にも書いてないようなことも含めてですね、本当にその霊的な世界、見えない世界から導かれているその世界をその2時間の中で体験し、学び、感じ、開かれていくというような形でなんか点は計画されてるみたいなんですよね。
いやこれね面白いと思う、本もとても面白かったです、あっという間に読めるんですけど、映画化するっていう話がもう上から私が来てるんですね。
もういろんなこのもう話をすると映画化物語っていう一つのもう物語になっていくんですけど、
なっていくっていうことでね、
現地一つだけその話をすると、1997年、まだそのユーゴスラビア戦争っていうのが、まだ終わって2年ぐらい、内戦をやってたんですよね、あそこがユーゴスラビアが、はい、で5つの国に分かれて、そのうちの一つがそのボスニア・ヘルツェゴビナなんですけど、でそれを戦争が終わって20そこでは20万人の方が亡くなって、280万人の難民の方が生まれて、もうヨーロッパ中に散っていったっていう悲惨な戦争が第二次世界大戦後初めて行われたわけですよね。でそれのその傷跡が残っている、もう私がそういう街に行くと、街角にはもう戦車みたいな、
まだそういうのが
残ってるような、それでもう建物のところに行くと、もう銃弾の跡やら、
もうそういうの、
そういうところに来るように招かれて、でそこに取材に行って、そしてその原始者たちにもインタビューしたり、本を読んだり、
その方たちの原始者っていうか、見た方たちともお会いになったんですね。
もうインタビューもして、
そのマリア様のメッセージを受け見た方たちってことですよね。
はい、そうです、
受けてらっしゃる方たちですね。いまだにこうメッセージいただいてるわけですか、その方。
6人のうち3人はもう定期的に見えなくなったんですけど、それには銃の秘密っていうのをマリア様が告げておられて、銃の秘密を告げられると、もうその人たちには毎日の出現がなくなるっていう形になってるんです。
面白い、
それでもう その話も今回大切なんですけどね、その今6人の原始者のうち、その銃の秘密を受けてもう見えなくなった人たちが3人いて、そしてあと残りの3人の人も9番目までの秘密を告げられてて、
あと1つ3
人とも、はい、で 4人目の人に銃の秘密が告げられた時この人のご出現が終わり、そして5人目の人ももう9番目まで受けてますから10番目の秘密を受けると
終わる、
もう終わって
もうすぐ全部終わっちゃうんですね、
ええ、そして最後の6番目の人も9番目まで秘密が教えられてますから、その人に10番目の秘密が告げられた時にロックが解除されて秘密が明かされ始めると、
うん、
でその時にその秘密で告げられたことが次々に実現していく、
起きていくと、
でその最初はあの秘密があってそれが実現することによって本当にマリア様が子供たち、もう今30年経ってますからもう大人になってるんですけど、その伝えられた秘密が存在するっていうことの証明ですね。
うん、
何月何日、3日前なんです、
はい、
3日後の何月何日どこでどういうことが起こりますっていうことを公式に、うん、公表されることになってます。その地元の神父を通してですね、
はい、
その原始者たちが信頼している一人の神父が今選ばれてて、
うん、
その人がこれから何々が起きますということを子供たち原始者がその神父にお話をすると、
はい、
その人たちは断食をしながらお祈りの生活をして、
うん、
で3日後にはそれを世界に向けて公表されます、はい、もうインターネットの時代ですから、みんながもうそれを見るためにそこ行くでしょ、中継も入るでしょ、うん、またそこでそれ言われた通りのものが起きる、
うん、
第一の秘密は事実だった、
うん、
だからマリア様は伝えられた秘密は事実だったってことが確認できる、
証明されたということで、
それで第二の秘密が3日後に起こるときまた公表される、うん、あこれも実現したって、おいおいってあれ嘘じゃないかと思ってたけど本当だよこれって、
うん、
だから徐々にそのマリア様の存在も嘘じゃないと、
うん、
秘密も嘘じゃないって、予言も嘘じゃない
って、だって実際起きちゃうわけですから、本にも書いてありましたけどね、
というふうになっていって、うん、だけども彼らは秘密は秘密だからということで一切親にも兄弟にもお話はしないんですけれども、ただ8番目と9番目と10番目の秘密は大変なことが書いてあります、伝えられてますと、10の秘密を告げられたその、ミリアナという女の子ですけどね、
はい、
彼女はもうがそう言ってるんですよね。
うん、
でしかも、ちょっともう話がそのご出現と秘密の方に行ってしまうんですけど、もう一人のイワンカっていう女の子もいて、その人も銃の秘密をもう告げられて出現が止まってるんですけど、もう彼女が言うには不思議な紙をもらっててですね、10番目の秘密をもらうときに伝えられるときに、その A4 番ぐらいの
紙ですか、
不思議な紙をもらってて、布のような紙のような、なんか私たちが体験してないような材質のものをいただいていると。
聖書の時代のあれじゃないですか、羊の皮みたいな
かもしれないんですけど、それが羊の皮なのかもわからない、なんか不思議な感覚だって言うんです、
うん、
でこれには暗号のようなことが書かれています。でそれをミリアナという女性は
ミリアナ
は家族に見せたんですよね。ところが彼らは読めなかったと、
うん、
でイワンカっていう人にもインタビューして、ミリアナはその不思議な紙をもらったと言ってますがって言ったら、私ももらいましたって、だけど私は家族には見せてないので、
うん、
書かれているものが、が見えるかどうかは私は知りませんと、
うん、
でこの紙はその不思議なその秘密が明かされるときに意味を持ってくると思いますって言ったんですね。で二人に確認して、これどうやってもらったんですかって言ったら、こうやってって、だから見えない世界からマリア様が空中に、
ね、
物質化されて、でそれを
出してくださったっていうことですね、はい、菊谷さんちょっと待ってください、もう時間なんですが、これちょっと延長しないとこのまま終わるわけにいかないので、一旦今日のところはこれでおしまいにさせていただきまして、
うまいつなぎですね、はい、この秘密でもうここまで話をしたら次を聞かずには折れないという
で、
これもマリア様のご計画のような気がしますね。
そうでございます。
ちゃんともっと聞いてほしいって、こっから先も、
はい、そういうことになります。
だからこれがマリア様の導きなんですよ。もう見えない形できっちりされますから。
でですね、
はい、
これをですね、このままほっとくわけにいかんの、聞いてらっしゃる方たちも、これですまんだろうってことを、これからでしょうっていうので、はい、これで告知なんですけれども、
ありがとうございます。
実はですね、まず10月1日ですね、聖母マリアの秘密お話し会員沖縄市合わせということでね、菊谷さんのですね、聖母マリアの秘密という本の中のですね、詳しいことのお話し会があるんですね。よかった、今日聞いてらっしゃる方行きますよ。10月1日
明日です。
日曜日の1時から4時までということでですね、場所がですね、沖縄市合わせにあります、沖縄市産業交流センターというところですね。連絡先がですね、ちょっと電話番号だけ、曽根さん 090-3010-7589 090-3010-7589、 そして玉木さん 098-933-0030 098-933-0030、こちらにですね、もうたくさんの方ね、足を運ばれると思うんですけれども、ぜひこのお話、すごいお話、直接でですね、菊谷さんからはもう伺った方がね、忘れられないことになるかと思います。そして次にですね、10月2日にもあります。10月2日、聖母マリアの秘密のね、このお話と今度お祈り会ということですね。これも沖縄市にあります高原でですね、会場が天然工房さんでですね、行われます。こちら会費3,000円ですけれども、連絡先は先ほどの玉木さんと曽根さんで OK でございますので、10月1日2日この両日ですね、ちょっともう今度またね、菊谷さんにいつお会いできるかわからない聖母マリアのもう最後の秘密がもう9番まで来てますのでね、もうちょっと皆さん急ぎましょう。で、ぜひたくさんの方参加していただきたいと思います。詳しいこともうちのホームページでもお載せしておきます。一応これで一回締めますので、菊谷さん、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、
旅の行方はマリア様の御心のままです。
ありがとうございました。今日のお客様、マリアのエネルギーをですね、すいません、世界中に広めていらっしゃる使徒でいらっしゃいます菊谷康明さんでした。今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。本当に皆さんありがとうございます。聞いてくださってありがとうございます。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。お待たせしました。マジカル3014回目のお客様です。先週に続いてですね、不思議不思議不思議、とても素敵な今日のゲスト、菊谷康明さんです。どうも聖母マリアの秘密のお話、まあ、前回すごかったんですが、まだまだまだまだまだまだまだまだいっぱいその続きがあるということで、まあ、来ていただきました。
ありがとうございます。
後半戦でお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、皆さんね、聞いてらっしゃるリスナーの皆さんはこのね、菊谷さんの本聖母マリアの秘密読んでいただければ、いろんなことが、菊谷さんのプロフィールもこれまで の, その活動内容もすぐに分かる、こう見えてくるかと思うんですけれども、まあ、短いラジオの、ね、時間の中で、前回お話しされた中でのこの菊谷さんの今やってらっしゃることのなんか役割とか、なぜそういう動かされてるかみたいなことの一つのもしかしたら答えゴールかもしれないっていうことでですね、映画になるかもしれないってお話をちらっと聞きましたね。
はい、前回ですね、
前回ですね、
映画の企画をこうマリア様から、はい、導かれてるということで、コツコツとこの 続けてきたっていうことがあって、でこれから開花する形でいきたいなと、
は
い、
あのそれともう一つはそのマリア様からのね、が出現なさってそれを、まあ、受けているあの現地なさる方 見られる方たちの中で銃の秘密があったりとか、もう9まではね、
そうなんです、もう伝えられていると、
伝えられていて、うわあとの銃は何だ何だって思うところでドキドキっとするんですけれど、それと並行して今あのその菊谷さんが浮かされているその映画にもつながっていくのか、その答えがとか思うんですが、まあ、銃の秘密の銃は言えないにしてもですね、10番目は言えないにしても、あの菊谷さんに持ってらっしゃるあのご自身の中の計画をちょっとその映画を通してですね聞かせていただきたいんですけれども、
この私自身がその映画を作るなんてことは夢にも思ってなかったわけですよね、当然ですけども、もうただその本当のことが知りたいと思って冒険旅行に出た。そしたら、まあ、今はまだ、92年のトルコ絨毯の物語で止まってるんですけども、はい、今度は94年にあのまたインドに、あ、それでトルコ絨毯が終わった後、もう私はまあもう本当にこれでいいと、うん、イエスも出会ってマリア様にも会って、
はい、
で
絨毯どうしました？
絨毯のまた絨毯物語があってですね、これも大面白いんですよ。
あ、じゃあこっちおいときましょう、また時間が ね絨毯はとりあえずお仕事なさったんですか？
あの着いた日ですね、はい、まあ、一つだけじゃお話しするとその20枚が着いたんですよ、
はい、
そしたら、まあ、近所に大家さんが住んでおられたもんですから、あのもう本当にすごい綺麗なあの絨毯が届きましたって、もう見るだけでいいですから一緒に楽しんでくださいって、今あのトルコから帰ってきたんで買ってきたんですよっつって、そしたら大家さんのご夫婦がもう絶対買いませんからね、もう見るだけですよ、もうあのただついていくだけですよっつって、もう念入れてですね、もういいんですって、だけどもう本当に美しい絨毯ですよっつって、でお見せしたらご夫婦がなんかこれ綺麗ねってこれいいんじゃないとか言って、でグリーンの美しい絨毯があったんですよ、これって高いんでしょって言われたんで、まああのリーズナブルなプライスでその地元 あのイスタンブールで聞いてきた値付けで、だいたい日本にはこういう商品だったらあのこれぐらいでって、もうそれをノーマルなプライスでこれぐらいですって言ったら、高くないわね、買っちゃいましょうかって言って、もう着いた当日にですね、うん十万の
買ってくださった、まあ
まあもうそういうのもあってですね、ああもうこれは祝福でですね、本当にもうあの旅はマリア様のところに行くために導かれてて、
でもう絨毯はかかった費用もこれで、そうです、まあチャラになるから、
そうなんです、でもうチャラになる程度で、はい、あのもう終わってですね、そして次はもう本当に普通の生活に戻ろうということで戻ってたんですね、ところそれでだけども、まあ、また貯金をしながら次の旅に出ようつって目論んでたわけですね、
はい、
そして94年にはインドに行くんですけど、
2度目のインドですか、
ま、そうですね、そしたらそこで劇症肝炎にかかってしまってですね、
肝炎、
もう血尿が出始めて、
うー痛そう、
もう寒気とそのあと暑さ熱ですね、暑くなったり寒くなったりして、もうあのコントロールの能力がもう体が失っていくんですよね、
インドで、
インドでですね、
大変だ、
でもうしまいにはもう足とか手とか動かそうと思ってももうピクリとも動かなくなって、あとはもう死ぬだけみたいな、
ひどい症状ですね、
大変だったんですね、その時に初めて分かったんですね、病に倒れるっていうことの意味が、それまであの私ある程度元気だったので、なんで倒れるっていう表現するんだろうと、病にかかったぐらいだったら分かるんですけど、ところが本物の病気にかかった時はもう倒れて起き上がれないんですね、ピクリとも動かない、あ、これが倒れたっていう状況なんだっつって、あの日本の国語はこういうものなのかっつってですね、よく解釈をしてたんですね、
いやまあ
だけど私はそんなにもうあまり執着がなかったので、その周りには人がいますから、もう動かないから病院連れて行ってくれっつってヘルプミーって言えばあの大丈夫なんですけど、ただ私としてはこれから自分がどうなっていくのかなっていうのをあのジタバタせずに見つめていたいっていう感覚が強くて、
旅の空ですしね、
だからインドで亡くなって人に迷惑かけるの嫌だなとかってそういう感覚はあったんですけどね、死ぬのが怖いなっていう感覚はもう一切なくてですね、 ただ見つめていたいと。そしたらしまいにはだけどピクリとも動かなくなったので、これはすごいなとかっていう感覚でしたね。それでその時思ったのが、あ、朝起きてというか、その眠って目が覚めたら生きてるっていうことで、
うん、目が覚めなかったら
死んでるっていう、ただもうその裏表、
うん、
ええ、
すごい単純な、
ええ、もう目が覚めたら生きてる、うん、覚めなかったら死んでる、ええ、本当はもうそれだけなんだっていう感覚が、うん、もう表裏で、
はい、
ええ、だからその目が覚めた時にはいろいろ考えるんですけど、だけどもう目が覚めなかったらもうそれで終わりなんだよっていう、
うん、まあ、一つの悟りですね。
そういう世界ですよね、うん、ええ、そういうことをしててんですけども、ある、まあ、昼間だったんですけども、疲れ果てて眠りに時々落ちるわけですよね。その時に美しい女性が夢の中で現れて来られたんです。そのもう完成された、その方の名前は私は伺ってないですし、
うん、
まだその聖母マリアの物語っていうのにももう僕はまだその何も知らずにいましたから、ただ不思議な旅をしてるっていうだけで、で94年のことですからね、まだ何も知らなかったんです、マリア様のことも何も、うん、ところがその美しい女性が現れてきて、そして話しかけてこられて、で私はこううなずきながらずっと聞いてるんですよ、うん、でなんで話されたのってみんな聞かれるんですけど、うん、一切覚えてなくてですね、最後のところだけ覚えてるのが、私はその人に対して言われたことに対して、はい、そうですねって答えたんですよ。ただ
それだけ、
ええ、イエスっていう答えただけですよね、
うん、
そしたらその瞬間バーンつってものすごい爆発が起きて、
うん、
で爆風でその夢の中なんですけど呼吸ができなくなって、
はい、
って言ってもう呼吸をしたくて息をこう深く吸いながら、もうその衝撃の中で目が覚めてしまったんですね。
目が覚めましたか。
ええ、そしてパッて目を開いたら、その爆風、赤い爆風のためなのか、
うん、
もう赤いフィルター、赤いメガネをかけてるように
周り中が真っ
赤なんですよ。それでなんだこれはと思って、こう目を手でこう擦りたいと思ったんですけど、でもピクリとも動かずに、
体動かない、
ええ、だから目をパチパチってするだけですね、
うん、
で何なんだあの人誰だったんだろうと思って、
うん、
あの人にもう一回会いたいと思って目をつぶってその女性に意識を集中しようと思ったんですけど、集中しきれずにパッて目を開けたら、今度は真っ黄色になってるんですよ、世界が。
赤、黄色、次は何でしょう、青とか、
本当だったらグリーンとか。だからあるそのヨガ業者の方にお話をしたら、その時その第一チャクラが最初開いて、
チャクラの色かな、
で次がもう第三チャクラで黄色でっていう風に、その時その、まあ、死にかけた衝撃の中で、なんか
開いちゃったかな
ということをおっしゃる方もおられますね。そういう全く私は分からないんですけど、それでもう黄色が出た瞬間、これはもう横断の末期衝動だなといよいよダメになったって思ったんですよ。
でどうなったんです。
そしたら体が動き出して、薬も飲まず病院にも行かず
治っちゃった。
体が動くようになって自分で水を飲めるようになって、でシャワーを浴びて食事も行けるようになって治っちゃったんです。生き返っちゃったんです。
すごい普通じゃないですねそれ。
へえ。
いや一旦やっぱり行きましたね、違うところへね。
うん、かもしれないですけどね。だから94年はだからまあもう ほとんど死んだ感覚でしたね、
1994年。
はい。でその時もだけどマリア様っていうことは感じてなかったんですよ、
まだ、うん、
それで不思議な出来事なんですけど、その時に生き返ってしばらくしたら日本人の旅行者の方とたまたま出会って、
うん、
だその方がその私がいたところにあまり滞在する日程ないって言われたので、あ、それもったいないですね、この辺りいろいろ見どころあるんですよって、私はもう1ヶ月以上滞在してますから、じゃあお連れしますとか言って、ちょっと親切にお連れしたんですね、
うん、
そしたら2日目、
はい、
昼ランチを取りながら、菊谷さんは日本に帰られてからどうされるんですかって、まだあと1ヶ月ぐらいインド滞在してますから何も決めてませんって言ったら、私は東京の西麻布の方で小さな会社を経営してますけど、
うん、
そちらに来られませんかって言って、
お仕事の勧誘ですか。
ええ、でまあ分かりませんけど帰国してからとりあえずお電話しますって言って、で帰国してで電話したら今新規事業の準備してるからもうできるだけ早く来てくださいって言って、で西麻布でそこから生活が始まって、
お仕事どこつあの
九州からもう一気に九州から九州の会社を辞めてインドに飛んだんですけど、
インドから
東京にも来てっていう、そこから本物のマリア様の世界が始まりだしたんです。
本物の現実が始まるっていうのかと思ったらマリア様の世界が始まるんですか。
それまではもうね、ただ旅をしてるだけで、自分が何をどういう場所にいるかわからなかったんですけど、もうマリア色がより鮮明になってきたんですね。
どんなことが始まったんです。
で私はその死にかけてた時に、インドで死にかけてた時に日本から来た何人かの人たちと会ってたんですけどね、あの時はその九州から来てますってご挨拶したんですけど、もう東京で働くようになって1ヶ月ぐらい経って、ある程度その状況が安定した時、先日ありがとうございましたって、もう今東京で働いてるんですって話でお電話したら、あ、それは面白いですねって、今度10月の満月の日にインドに行った人たちが集まるパーティーがあるから、そこで一緒に会いませんかっていうことでなってですね、でその満月の日にそのパーティーの会場に行ったら、インドチックなその人々が集まるわけですから、そういう雰囲気なのかなと思ってたら、
なんかこうね、お線香が焚かれたりとか、
そのイメージですよね、
エスニックな、ね、食べ物が出たり、
タブラの曲が聞こえたりとか、シタールだとか、会場になってたのにはイエス・キリストと聖母マリアの写真、大きい写真が飾ってあったんです。
何ですかそこ。
で周りはみんなそのインド系の話してるのに、会場はイエスとマリアだったんです。
こう教会とかじゃなくて、
ですね、個人的に そこの場所がイエスとマリアを愛している人がその会場だったんです。
びっくりしましたでしょ、なんでここに。
だけど、ああ、なんだ、キリスト教関係が好きな人なんだなっていう程度だったんです、まだその時も、94年ですよね。それで、ところが、その中で、それぞれがこう、自分が何やってるかとかって、参加者がこう、自己紹介したりするわけですよね。で、その中で、ある人が、ポルトガルのファテマで、聖母マリアが出現されて、で、ルルドでも、出現されてて、奇跡がいろんなことが起きてるって、私はそのマリア様の世界もっと触れたいと思ってると。で一般 のツアーに入ると高い金額だけど、自分たちでこのツアーを作っていけばそれなりの価格でいけるから、みんな10人か20人ぐらい集まっていきませんっていう話がそこであったんですね。で私はもうインドから拾われて帰ってきたばっかりで、
もういいかな
って、もういいかなっていう感じですよね。だからもうスルーだったんですけどね。ところが
行っちゃいました。
1,2 週間後に多分その会場でその参加者の方が配られてたと思うんですけど、環境問題に関する映画の映写会があるっていうパンフレットを私たまたま持ってて、
環境問題ですか。
なんか環境問題の映画を誰かが、その参加者の誰かが
持ってきて、
持ってきてみんなに配ってたと思うんですよね。だけど私はなぜかそれが気になって、で土曜日だったんですけどね、午前中それを見に行ったんです、そしたらそれが終わってこうもういっぺんその資料を読み返してたら、すぐに席を立たずに読み返してたら、コツコツコツコツって音がして、そして私の前で止まったんですね、それでパッと見上げたらその人がファテマとルルドの話をした方だったんですよ、東京数千万人が住んでいるところでたまたま満月の日に会った人が数週間後同じ映写会を見て、でパッと席を立ってたらもう会わないんですけど、そのままずっとこうシートに座ってたために、見つけたみたいでですね、会うことになったんです。そしたらまたその人がそのマリアの話をするわけですよ。
始まるわけですね。
そこがその一つのポイントで、それで結局私はその人たち、その巡礼ツアーとは全く関係なしで、その拾ってくださった会社をまた辞めてですね、
そこにはもう長くいることなく
会社の、ただその社長にご相談したらですね、菊谷さんにとって 旅がすごく大事だっていうことはよくわかるって、だからやめていく必要ないって、2ヶ月の休みをあげるからゆっくり旅してくればいいって、で帰ってきた後また仕事を続けてくれればいいっておっしゃったんですよ。しかし
ありえないですね。
もう実はその前にまた一つの大きな物語があって、会社の倒産救済物語っていうのがあって、またこれが15分ぐらいありますから、
これはじゃあ
また別で
お話し会のところでですね、もしあれなら、
はい、もうここはちょっと長くなるので、
じゃあここ置いといて、
もうそこは置いて、それでだけども
次いっちゃいましょう。
はい、それでだけども私はなんか今回の旅は普通じゃないような気がすると、で2ヶ月ぐらい日程取りたいと、
はい、
それでもう普通の単なる旅ではなくて背水の陣で行って、この旅には真剣に取り組みたいから一旦やめさせてくださいと、はい、でやめるっていう形で心込めていきますと、そして、まあ、出たらばそのファテマに行くとバスを降りるのを間違えて、降り損ねて、
はい、
次の町に行ったらその町にファテマでマリア様を見たルチアさんが住んでいる修道院があって、タクシーに乗ったらそのタクシーが連れて行ってくれて、でも夕方6時で修道院閉まってるのに、わざわざ鍵開けて、その原始者の人が住んでいるその修道院のお御堂でお祈りさせていただいたんですよね。そこら辺り、
もうこれは逃れられないっていうか、もう普通じゃないですよ。誰もどんなに計画してその知り合いがいてコネを使っていったって、なかなかそういうところまで行かない。日本のだって神社だってなかなかね、奥まで入っていくこと無理じゃないですか。まあ正式参拝難しいですよね。さっさかさっさかできちゃっていて、ちょっと待ってください。ここではちょっとクールダウンです。1曲曲のプレゼントです。
Thank you.
さあ、またバスがね、バス降りるバス停を一つ間違えたら、間違えたんじゃなくてそこに祈りの場所があったというところでお話を伺ったんですけれども、
はい、
その後どうなっちゃったんですか。
そしてもうそこからその本当のその見えない世界のマリア様がもう導いておられるっていうのがはっきりしてくる出来事が次々と起き始めるんですね。
まあ、
それは聖母マリアの秘密っていう本に、その一応もうポイントポイントだけ
書いてありますよね、
記してありますので、ぜひそれを読んでいただければと思うんですけど、次に今度はルルドに行くと、そのイエス像を抱えたおばさまがモニクさんっていう方だったんですけど、突然現れてきて、あなたにプレゼントをあげたいって言って、12個のプレゼントをあげて、で今イエスがあなたにルルドの水を浴びなさいと言ってますと。で私はルルドの水を飲むのは知ってたもんですから、ほらペットボトルにこうやって
もらえますよね、
ありますって、うん、飲む水を持ってますって、いやそれじゃないのって、バスタブがあって、そこに浸かるのよって、
で意味が、洗礼じゃないですか、
はい、意味が分かんないで、そのまましてたら、ついてきなさいって言って、でだけど要領何も分かんないもんですから、ここにはまた明日でも来ますから、あなたともっと話をしたいっていう話をしたら、いやイエスが今日がいいと言ってますとっていうことで、もうあ、じゃあであなたが明日話したければ、私またレストランに行きますからって、あ、じゃあ明日あなたに会えるんだったら、私は言われた通り今日この列についていきますと。
それ
で知らないまま列についていったら、控室に通されて、衣服を脱いで腰布の一枚に着替えて、
バスタブ、
はい、戸を開けていったら、そこにルルドの水のバスタブがあって、
すごい、でそこに使ったんですか、
はい、両脇でこう手を支えられて、ザブーンって肩まで水に浸かって、そしてそのルルドの水をカップでいただいて、そしたら目の前にあるマリア様像に口づきをして、そして上がったんですよ、ただその12個のリングとかメダルもらったその日、そしてルルドの水にイエスから言われて使ったその日、私の誕生日だったんです。
いやもうなんか本当ですか、もうすごい話しすぎちゃって、もう、ええ、菊谷さんもうどうすんのこんな経験しちゃって、
ね、
すごいな、もうどこかが上からのお手配ですね、
は
い、
もうですからその
もう生まれ変わりましたね、
はい、それで私が何かをその地上でするように、
はい、
役割としてもう一つ一つ一歩一歩体験させながら学ばせながらその何かをさせられてるんですよね。
間違いないですね、
はい、でそのうちの一つがそのこの聖母マリアの秘密で、この写真はカイロのエジプトのエジプトのカイロの
ですね、この本の、ね、表紙になってる写真があるんですけど、はい、これ
ファティマのマリア様なんですよ。
ファティマね、
はい、
マ
で先ほど言いましたようにファティマでは1917年の5月13日に、ご出現されてて、
13日
で6回来てくださいって言われて、10月の13日まで6回ご出現があったんですよ、
毎月ってことですね。
毎月。ところがその13という数字には秘密があって、十二使徒とイエスを加えると13とか、
十二使徒ですからね、十二使徒プラスイエス様で13、
はい、で13日の金曜日は縁起が悪いとか言うんですけど、逆に良いものを隠すために悪いレッテルをつけられたりして、で13というのには意味があるんですよ。だから今日前回
ね、初めてその選手は3013回、それも3013回ですよ、
ええ、三位一体、そしてキリストの三弟子とか、もう聖なる数字が三ですよね、はい、でその13です、
まあ、しっかり。
そして今度10月1日にその私を沖縄に呼んでくださって、
はい、
会を行ってくださる人の名前が曽根ルチアさんなんです。このファテマで聖母を見た
見たルシアさん
と同じ名前の方が私を呼んでくださってるんですよ。
沖縄にね、今回ね講演のためにね、菊谷さんを来お聞きしてらっしゃいますので、その受け入れ先の方のお名前がルチアさん、
はい、もうそういうこう印と、もう全てが印で噛み合って
全部も一致していってですね、
はい、だからもう その話はまたいろいろ広がるんですけど、それもまた置いといて、はい、先に進むと、もうそういう形で行ったと。でついにはその先ほどお話ししたその1997年になると 今度はそのユーゴスラビア戦争から終わって2年後の、はい、もう戦争の傷跡が残ったボスニア・ヘルツゴビナに行って、その現地者たちにインタビューしたりして、そのマリア様のご出現の調査をしてこの本を書くことになったんですよね。そして私はその現地の宿泊所に泊まりながら、そのインタビューしたり、もう神父さんたちにも何にも聞きましたしね、うん、あの親兄弟の人たちにも確認しましたし、うん、そういう教会で働いている人たちにも聞きましたし、とにかく日本でそのメジュゴリエの聖母マリアについて書かれる最初の本ですから、うん、絶対間違いがあっちゃいけないし、
うん、そのちゃんとね調査しなきゃいけないし、
はい、ということで
インタビューしなきゃいけないということで、
は
い、
1回目が40日滞在してですね、
おおすごい、
で2回目も3ヶ月滞在して、もうとにかくこう
検証ですか、
検証に検証を重ね、あのインタビューもしてっていうことで、そしたらそのインタビューしてる時に銃の秘密告げられてますとか、うん、不思議な紙をもらいましたとかって、そういうことまで、う
ん、あ、なるほど、
でいろんな話がもう私は体験することができたんですよね。その時に宿泊所で、こう原稿をまとめてたらですね、その私の宿泊所で勤めていたイタリア人のコックさんがいて、
うん、
イタリア人の人が経営している宿泊所だったんですよね、
うん、
で地元の人はちょっとあまり料理が作り方うまくないからつって、わざわざイタリアから読んでコックさんが、だからもうイタリア語しか喋れない、うん、イタリア人のコックさんが突然私のところに来たんですよ、コツコツコツって。でイタリア語で話しかけてくるんですよ、
うん、
それで何ですかって言うんですけど、イタリア語ですかわからない、周りの人にですから、この方何て言ってんですかって聞いたら、今あなたが書いてる本は映画になるって言ったんですよ。
いや、
イタリア語で、
また予言だ。
それがもう聖母マリアがご出現されている、そのご出現の丘って呼ばれている場所の近くにある宿泊所だったので、もうまさにイタリア人のそのコックさんの口を借りて、うん、マリア様がメッセージを伝えたような感じだったんですね。
だってコックさんにとっては別にね、菊田さんが本を書くなんてことどこからもな情報もないし、
知らないんですよ。
それで映画なんてことをね、まあ、そういう布石があって、はい、それから何年か経って、
そして今度は2000年にもう99年に2年半かけて原稿を整理して
本になって、
99年に自費出版したんですけど、うん、もうこれでようやく役割が終わったと思って、もう本当にホッとしてたんですけど、うん、2000年になった時にこうなんか上からイスラエルに行きなさいっていう感覚がずっと来て
また行かなきゃいけない、
それで私はもう天に向かって言いましたね、もう私は疲れ切ってますもうこれ以上はもう動けません、
もう楽させてください、でワープできればいいけどね、
なんで今イスラエルなんですかって、もう本当に声出して天に向かって言うんですよねしかし状況変わらないですから、あ、もう行けってことなんだと。で2010年の5月から6月にかけてまた一人で、今度はもう聖書を読んだり、うん、本を書いたりして、イエスキリストとか、あとユダヤ教の問題とかですね、そういうのもある程度勉強してましたから、
うん、
も
う
北から南まで一人でですね、
はい、
聖書とガイドブックを持って、その聖書に書かれている聖地なんかをずっと巡ったら、今度はイエス・キリストをすごく身近に感じることができてですね、まさにああここで生きておられたって。一回目来た時にはもうただこうなんかこう印に従ってポツポツと言っただけなんですけど、今回はよく分かった。そしたらそのエルサレムで食事をとってた時に、今度はカフェのカウンターの中で知らない店員さんがまた大きな声で声かけてきたんです、
うん、
で私のことじゃないだろうと思ってたんですけど、なんとなくやっぱ私に向かっているので、
ね、
何なんですかって聞いたら、ユダヤ人の何にも関係ない方が、
うん、
今あなたが書いてるのは映画のシナリオですかって聞いてきたんですよね。
いやだ、もう怖いそれ。
で私はそのね、旅をしてますから記録をつけてただけなんですよ、うん、
別にそこに映画とかって話はどこにもしたって知らない人だし、
知らないんですよ店員さんで、話を来たこともないのに、うん、でなんでそんなこと言うんですかって言ったら、いやあなたの様子を見てると、あなたは映画のプロデューサーか監督のように見えたと、うん、だからそうだとすれば、書いてるとすれば何かの映画のシナリオかなと思ったんです。
うん、
だ97年にイタリア人が来て、あなたが今書いてる本は映画になるって、まだ出版もされてないんです97年って、うん、ただ原稿を書いてるだけで、99年にようやく出版できたんですから、
はい、
だからその出版する前にもう映画の話が出て、
うん、
そして2000年になってエルサレムに行くと今度はまたその映画の話が出てくるわけですよね。
ほう、
もうそうやってもうドラマがもう計画が立てられてて、でもう結局それを私はだからそういう印に従ってですね、コツコツとこれまで続けてきて、
うん、
そしたらばそのじゃあ天はこういう私の動きを通してその皆さんに何を伝えようとしてるかって、
はい、
天の計画は、
ね、
はい、その何を考えておられるか、でマリア様の十の秘密とは何なのか、
うん、
でファテマとまたルルドとメジュゴリエ、この大きな三大のマリア様のご出現地にはどういう意味があるのか、うん、関係があるのかっていうのを徐々に自分でもこう整理しなければいけなくなってきたわけですよね。
うん、
で実はそのファテマって1917年にご出現された時、ファテマでは3つの秘密が告げられたんですよ。
何ですか？
で特に第三の秘密っていうのはオープンにされなかったので、ずっと、うん、ファティマ第三の秘密っていうのはすごく
ちょっとこうクローズアップされてます。一つ、ね、はこうテレビとかでも何でもやってるみたいですけど、
そうなんです。で一はそのこう地獄の様子を見たこととか、
うん、
あと二は第一次世界大戦はもうすぐ終わると、だけども人々が神に背くことをやめなければもっと大きな戦争が起こるっていう予言があって、で第二次世界大戦が起きちゃったんですよ。
うん、
でだけど第三の秘密はずっと秘密にされたままだったので、
うん、
第二の秘密が第一次世界大戦と第二次世界大戦に関わるものであれば、
次は第三次世界大戦かしらっていう
可能性があるということで、もうみんなこう騒いでたんですよね。うん、でまあそれについてはこの前2000年にヨハネ・パウロ2世教皇がオープンにされたんですけど、その中にはその教皇がですね、十字架に向かって歩くときに銃撃とかを受けて、
うん、
亡くなってしまうっていうシーンが第三の秘密に書かれてたっていうふうには、うん、そのヨハネ・パウロ2世の時には公表されたんですよね。だからその第三の秘密にはキリスト教会においてですね、うん、大きな変化が生じる可能性があるっていうことを示してたみたいですね。
うん、
だけどそれについては1981年の5月13日にヨハネ・パウロ2世が銃撃を受けてですね、
うん、
瀕死された、はい、それがちょうど5月13日のファテマの奇跡が起きた日なんですよ。奇跡というかご出現が起きた日、
うん、
だからご自分ではもうその教皇が殺されるというのはその自分のことだろうというふうにまあ解釈をしたりされてたと思うんですけど、
うん、まあまりにも流れがそういうふうにね、
はい、
もうぴったりくるので、
はい、そして次は今先ほど言いましたようにメジュゴリでは銃の秘密が告げられてるわけですよね。でこれこそもうその秘密が最終のその秘密として考えられると。でしかもファテマで聖母が出現されたのは13日だったですね。だファテマでは3つの秘密が告げられ、
はい、
メジュゴリエでは10の秘密が告げられ、3と10を足すと13で、ファテマの秘密からメジュゴリエの秘密につながることに意味があると、
うん、
そしたらそのマリア様のメッセージを読んでいったら、私がファテマで始めた秘密っていうのが1回だけメッセージの中にあったんですよ。
うん、
だから1917年のに聖母マリアがご出現されて、その出現によって何かをなそうとされていた計画はメジュゴリエまで引き続かれていて、
うん、
で今ご出現が続いていると。で今年が2017年なんですよ。
はい、
1917年から今年がちょうど100年目なんです。で今年の10月13日は100年目の100周年記念で、その関わりがあるっていうことの
なんか
大きな意味があるんですよ。
うーん、
それでその101っていうのにも今度秘密があってですね、それで10月1日明日
にイベント
101の日にということで、これもお話しするとちょっと長くなりますから、ここはもうカットなんですけども、そういうことで、そのじゃあその映画を作る、そして秘密がある、まあ、こういうふうにしてその展開が動いているときに、ここにどういう意味があるのかっていうのが、だから問題が生じてくるわけですよね。これだけの動きを起こしながら天は何を考えておられるかって、マリア様はその神様の代理として動いておられるわけですけど、マリア様がじゃあ伝えようとされているのはどういうことかっていうことなんですね。ただそれが マリア様の主なメッセージがまず大切なことは平和ですと、
そして間違いなくね、
はい、もうとにかく今もう平和がただひたすら平和が大切なんです。だから平和のために祈りなさいってことをもう繰り返しおっしゃってますね。そしてじゃあ平和にするためにどうしたらいいんだ、改心っていうことをおっしゃってますね。
改心、
改宗ではなくてですね、宗教を変えるんじゃなくて改心、あの回転させる心を、
うんうんうん、
だからその心を回転させて今私たちが物質的な方向にもう心が没頭しているのをもう神創造主、うん、その私たちでさえやっぱり作られてて、私たちの心臓なんか呼吸なんかも自分でできるわけじゃないんですよね、
うん、
これを全部作られているその宇宙の愛というか宇宙の英知があるわけですよね。その宇宙の英知、宇宙の愛にその心を向けなさいって、うん、だからそれはやっぱり宇宙のあのこう何ですか、英知に心を合わせていくっていうことだと思うんですよね、うん、それが改心ですね。そしてそれをするためには、深めるためにはどうしたらいいのかっていうのが祈り、
うん、
で祈りというのはそのただ何をしてください、金が欲しいというその願望ではなくてですね、その神様に心を向ける時のその波動の調整器っていうか、
波動調整、そっちの分かりやすいですね。
はい、だからその神が望んでおられる祈りの言葉を発することによって、その神がこうくださった、まあ、例えばもう神道だとあの大祓い祈りとですとかですね、うん、最近はあの皮膚祈りととか唱える方も、
皮膚真珠唱える方いっぱいいらっしゃいますよね、
はい、そういう方もいいわけですし、うん、あと仏教だと般若心経とかですね、光明真言と唱えると、ただ心込めてですね、その天とつながるっていう気持ちで、そのスイッチとしてですね、
うん、
見えない世界とつながるためのスイッチとして祈りを深めると、うん、そしてあと一つ四番目は償いっていうことをおっしゃってるんですけど、結局あの、まあ、私たちはネガティブなこととかそのマイナスのこととかをやってしまうんですけども、もうそのままにしとくとそれがまた次のカルマを生んでいって大変なことになってしまいますから、それをカバーするためにあの良いこと、でもし他人が悪いことをしたとしても、それをまた別の心の善意のある人が良いことをやって、それをカバーすることもできるわけですよね。
カバーの方法ですね、
はい、でそれが償いということです、はい、そのうちの一つとして断食が大切ですということをおっしゃっててですね、
断食、
はい、
あ
ということです、
はい、
ですからその欲望を減らしていくということで、それをあの償いのうちの一つが断食、
うん、
そしてそういうことをもう信じてですね、神を信じ、マリア様の導きを信じてついていくっていうことが信仰ですと、
はい
はい、だから本当の信仰に進みなさいっていうことがその、まあ、マリア様のメッセージであり、
メッセージでね、
そして神様のもとに来なさいっていうのが大元だと。
おっしゃってることがすごいシンプルで、もう平和を祈りなさいと、
そうです、
改心しなさいと、まあ、それも当たり前のことなんだけど、それすら今ない時代ですのでね、もう分かるなその気持ち。
そしてこの今の時期に私が沖縄に来て話すということは、琉球というその竜によって作られたようなですね、
うん、
竜神様たち その強いエネルギーがあるところに来て、
はい、
このマリア様のエネルギーを持ってきて、そしてそれがつながると、
うん、
それによってもう日本と世界 あの平和のための動きを始めると。だから私としては、はい、もう琉球が最後の玉に御霊を入れるっていうことで私は来て、あの本州、四国、北海道、九州、いろんなところでお話してきましたけど、
はい、
最後のスイッチはこの琉球で入れると、琉の玉なんですよ。
すごい。
そしたら昨日今朝ですね、玉城城に玉の行ったら、
その
金龍と銀龍が現れてきてくださって、その私があなたとついていって、この世界と日本の平和のために私たちも一緒に働くよっていうのをその表してくださっているような印を今朝ですね、見せてくださって、
今見せてもらってますけど、わーすごい、誰が見ても金龍銀龍ですよこれ。玉城城に出たんですね、このうわー、
はい、もう目前に出てきてです
ね、もう契約しましたね向こうと、
はいはい、
はい、 もうでもこの沖縄っていうところが私たち沖縄のものとしてはすごくこう嬉しいし、やっぱ心をしていかなきゃいけないなと思いますね。いろんな方たちがこの県外の方たちが沖縄にいらしてね、とっても大切な場所だし、
祈りの島なんですよ。
そう皆さんおっしゃるので、私たちうちなんちゅがあんまりピンとこないので、ちょっとお尻を叩かなきゃいけないかなってい
う。もう祈りの場所もいっぱいありますし ね、
たくさんあります、もうだからここまでも金龍銀龍さんも出てきたら、もうこれ頑張るしかないわ、信じるしかないですね、
信仰ですね、
信仰、
本当の信仰です。
あとはじゃあこれが映画になることをね、
はい、
期待して待っておりますので、また次にですね、このプロセスをお話ししてください。また来てください、マジカルへ。
そうですね、
もう時間が全然足りないので、マリア様の温かい聖母マリアというと、もう母の象徴だし、
そうなんです。
私たちね、女性の持つまた宇宙がありますので、
そうなんです。で
それを持ってですね、今来てくださるっていうのが、どの信仰を信じるよりも私なんかはフィットします、
はい、もう聖なる母ですよね。
母です、お母さんっていうこと
で、ね、母のエネルギーが今一番大切だっていうことです。
一番だと思いますね、はい。だからそういうことを本にもなさったし、これが次のテーマとしては映画にもなるという、そのもう予言もあるみたいですので、これから菊谷さんのまた動向といいましょうか、またみんなで、ね、ずっと追っかけて見ておきますので、
よろしくお願いします。
また楽しいマジカルでミステリーの旅を一緒にさせていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
時間足りなかったんですけど、またね、いらしてください。そして聖母マリアの秘密のお話会、たくさんの方が足を運ばれますように、はい、私も行きます。はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
本当にね、目から鱗、そして素敵なお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
今日のお客様、聖母マリアの秘密、著者でいらっしゃいます菊谷康明さんでした。本当どうも素敵なお話ありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。